My dear brethren, it is a joy.
愛する兄弟の皆さん、神の真剣者が集うこの世界規模の集会で皆さんとご一緒できることを嬉しく思います。今夜、私は真剣の備えについて話します。自身を備え、人を備えさせることについてです。私たちは時々、自分はこの真剣の割り当てのために備えられているだろうかと自問します。はい、あなたは備えられていますよというのが私の答えです。今日私は皆さんが備えられていることに気づき、勇気を得られるようにお助けします。ご存知のように、アロン神権は準備の神権に定められています。アロン神権の大多数は12歳から19歳までの執事と教師と祭司たちです。私たちは神権の備えはアロン神権の時代に始まると考えがちです。しかし天の御父は、私たちが生まれる前に御父の王国で御父の膝元にいた時から、私たちを備えることをお始めになりました。御父は今夜も私たちを備えておられます。私たちはそれを受け入れる限り、御父は私たちを備え続けてくださるでしょう。前世においても現世においても、神権の備えの目的は、神権者自身と神権者が神の代わりに仕える人々を永遠の命にふさわしいものとすることです。前世での最初のレッスンには、イエス・キリストのキリストと贖いを中心とした救いの計画についての教えも含まれていたでしょう。その計画を教えられただけではなく、私たちは会議に出席してその計画に従うことを選んだのです。誕生の時に忘却の幕をくぐるため、かつて学び支持したその教えを、私たちは現世で学び直す必要があります。この世における備えの一つは、その大切な真理を見つけ、制約によりその計画に再度忠誠を誓うことです。そうするためには、信仰と謙遜と勇気が求められます。それと同時に、その真理をすでに見つけて私たちに分かち合ってくれる人々からの助けも必要です。それは親や宣教師や友人かもしれません。その助けは私たちの備えに欠かせません。私たちの真剣の備えには常に他の人が関与します。彼らはすでに備えられていて、私たちに福音を受け入れる機会を与え、それから福音を心に染み込ませるために制約を守ることによって行動することを選ぶ機会を与えてくれます。永遠の命にふさわしくなるために、現世での奉仕には心と精力と力を尽くして努力すること、そして自分と一緒に神の身元に帰るために、人々を備えるための努力をすることが含まれなければなりません。ですから、この世における真剣の備えとして欠かせないのは、人々に仕え教える機会なのです。それには教会の教師となること、賢く愛情深い父親になること、定員会の会員になること、主に仕える宣教師となることが含まれるでしょう。主は機会をくださいます。しかし、備えができているかどうかは私たちにかかっています。今夜、真剣の備えをするために必要な大切な選択について明確に示したいと願っています。訓練をしようとする人と、訓練を受けようとする人が良い選択をするためには、主がご自身のしもべである真剣者をどのように備えられるかを理解する必要があります。第一に、老いも若きもこの世の目、あるいは自分自身の目から見て弱く純朴なものに見える人を主は召されます。主は彼らの弱々しく見える部分を強さに変えてくださいます。そのことを理解していると、賢明な指導者は訓練方法を変えるようになります。また真剣者も与えられた成長の機会に違う心構えで臨むようになります。 いくつか例を見てみましょう。私はかつて大きなワードの未熟な祭司でした。ある日曜の午後、ビショップから電話がありこう言われました。一緒に来てくれないか、君の助けが必要なんだ。ビショップはある女性を訪問するので、同僚として私に一緒に来てほしいと言いました。私は彼女のことを知りませんでした。彼女には食物がなく、家計簿の付け方を学ぶ必要があるということでした。ビショップには立派な顧問が2人いたことを知っています。2人とも成熟した経験豊富な男性です。1人の顧問は大会社の所有者であり、後に伝道部会長と中央幹部に召されました。もう1人の顧問は有名な裁判官でした。私は祭司典委員会のビショップの第一補佐として召されたばかりでした。ビショップは私が福祉の原則を何も知らないことを知っていました。家計簿の作り方も知りませんでした。小切手を切ったことも、銀行口座を作ったことも、家計簿を見たこともありませんでした。そのように未熟でありながらも、ビショップは本気で君の助けが必要なんだと言っているのだと感じたのです。今ではその霊感されたビショップの言葉の意味が分かります。ビショップは一人の親権者を備えるまたとない機会が来たことを知っていました。その未熟な少年が将来管理ビショップリックの一員になることは予見していなかったことでしょう。しかしその日、そしてその後数年にわたり、ビショップは偉大な約束のある備えのプロジェクトとして私を訓練してくれました。ビショップはそれを楽しんでいるようでしたが、それは彼にとって必要な務めでした。助けの必要な未亡人を訪問した後、帰宅する途中でビショップは車を止めました。そして使い古して印をたくさんつけた自分の聖典を開きました。彼は私を優しくいさめました。私はもっと学習し、もっと学ぶ必要があると言われました。彼は十分に弱く純朴である私は素直に教えを受けるだろうと考えていたはずです。今でも彼が何を教えたかは覚えています。しかし私がさらに学び成長できるとビショップが非常に深く信じていたことをより鮮明に覚えています。彼は私の内側にある可能性を見ていました。弱く純朴であると感じ、主の助けを望み、助けが得られると信じる者の内にある可能性を見ていたのです。ビショップ、伝道部会長、父親の皆さんはそのような可能性に基づいて選択してください。最近ある執事定員会会長が断食明かし会で明かしをしたときに、そのような場面を見ました。彼はもうすぐ教師に召され、自分の定員会を去ることになっていました。彼は定員会の会員たちが人格と力において成長したことを感情に声を震わせながら明かししました。彼らの奉仕を称えました。そして彼はメッシを受けたばかりで圧倒されている執事たちを助けることができたのは、自分も親権者になったばかりの頃に圧倒されたからだと言いました。自分の弱さを実感することで、彼は人に対してもっと忍耐心と同情心を持つことができ、人を強め、人に仕えることができました。この2年で彼は経験を積み、知恵を得ました。2年前の自分が何を必要としていたかをはっきり思い出すことによって、会長として働く助けを得ることができました。時が過ぎ、成功を経験することで、そのような記憶が薄れてくると、彼も私たちも将来試練を経験するでしょう。パウロは信権における後輩同僚であるテモテへの勧告の中で、彼がそのような試練に遭う可能性を予測していたようです。彼はテモテ自身の信権の備えについて、人を備えさせる主の技を助けることについてテモテを励まし教えました。パウロはテモテにこう語っています。 このことを何度も私は繰り返し皆さんにお伝えしたいと思います。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私がそちらに行く時まで聖書を朗読することと勧めをすることと教えることに心を用いなさい。安息を受けた時、予言によってあなたに与えられてうちに持っている恵みの賜物を軽視してはならない。自分のことと教えのことに気をつけ、それらを常に努めなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの教えを聞く者たちとを救うことになる。パウロの助言は私たち全員のためになります。自分の経験不足を不安がるのではなく、主の助けによってどのようなものになれるかについて考えてください。信玄の備えについてパウロが私たちに味わうように熱心に進めた教義は、キリストの言葉と聖霊を受けるふさわしさを身につけることです。そうすれば将来どのような状況に直面しても主がどのような奉仕を期待しておられるかが分かり、それを実行する勇気を得ることができるでしょう。私たちは時とともにさらに難しくなる真剣の奉仕に備えています。私たちの筋肉と肉体は年齢とともに衰えます。読んだことから学び記憶する能力は低下していきます。主が期待しておられる真剣の奉仕を行うには、生涯をかけて日々自己修練を積み重ねる必要があります。私たちは日々の奉仕を通して信仰を築くことによって、その試験に備えることができます。主は真剣の聖書と聖約とご自身が呼んでいるものによって備えをする機会を与えておられます。それは神のすべての戒めを守り、神がここにおられたらなさるような奉仕を行うという制約です。その標準にできる限り従うことによって、終わりまで耐え忍ぶために必要な霊的な強さが築かれます。偉大な真剣の訓練者たちがその強さを築く方法を示してくれました。それはもうここでやめようという気持ちを抱かせる疲れや恐れを克服することを習慣にすることです。主に仕える偉大な先輩たちは、他の人たちが休憩を取りそうな時に続けることから霊的な持久力が得られることを示してくれました。若い時にそのような霊的な力を身につけた偉大な真剣指導者である皆さんは、肉体的な力が衰えてきてもその力を維持しています。私の弟はある時、仕事でユタ州の小さな町に行きました。ホテルにいると一本の電話を受けました。弟にとっても、電話をかけてきたスペンサー・ W ・キンボール大官庁にとっても、忙しい一日を終えた夜更けのことでした。大官庁はこう言いました。近くに来ているそうだね。夜も遅いし、もう寝るところかもしれないが、助けてくれないか。町中の教会の状況を確かめに行くのに同僚が必要なんだ。その夜、弟は大官庁に同行しました。弟は教会の維持管理についての知識もなく、なぜキンボール大官庁が多忙な一日の終わりにそのようなことをするのか、なぜ彼に助けが必要なのか一切分からずについていったのです。何年も後、私は日本のホテルにいて、同じように夜更けに電話を受けました。当時私は教会教育委員長の責任に就いたばかりでした。ゴードン・ミヒクレ大官庁が日本の割り立てで同じホテルのどこかに滞在していることは知っていました。私が受話器を取ったのは、全力を出し終えて疲れ果てこれから寝ようとベッドに横になった直後でした。ヒンクレ大官庁は明るい声で言いました。チェックするように頼まれた原稿を私が読んでいるときに、あなたは寝ようとしているのですか。私は起き上がり行って働きました。ヒンクレ大官庁の方が私よりもずっと上手にチェックされることを知っていながらそうしました。しかし大官庁の声を聞くと、どういうわけか大官庁には私の助けが必要なのだと感じたのです。トーマス・エス・モンソン大官庁はほとんどすべての会議の最後に大官庁秘書にこう尋ねます。私は予定通りに割り当てを置いていますか。そして 大官庁大丈夫ですという返事を聞くと、大官庁はいつも微笑むのです。モンソン大官庁の満足そうな笑顔は私にとっては一つのメッセージなのです。その笑顔を見ると、私は自分の割り当てについてもっとできることはないだろうかと考えます。それから自分の執務室に戻って働くのです。時の経過と年齢のために、聖書と制約を守るのが困難になる時のためにどう備えたらよいかを偉大な教師たちが示してくれました。まだ健康と強さがある間に、自分でできると思う以上に熱心に働くために、自己を鍛錬する方法を彼らは見せてくれました。私は四六時中完璧なしもべでいることはできません。しかし自分でできると思う以上の努力をしてみることはできます。そのような習慣を築いてきたので、これから試練に遭うときに備えられているでしょう。皆さんも私も人生が終わりに近づいたときに必ず訪れる試験の中で、聖書と制約を守り通す力を備えることができるでしょう。教育管理会の会議でそのような場面を見ました。キンボル大官庁は当時、予部にしか理解できないような健康上の試練を何度も受けながら、長年その管理会で奉仕していました。彼は突然話をやめ、椅子に崩れ落ち、目を閉じうなだれました。私は彼の隣に座っていました。ホランド長老は私たちの隣にいました。私たちは助けようとして立ち上がりました。経験はありませんでしたが、椅子ごと抱え上げて、すぐそばの彼の執務室に運ぶことにしました。彼はこのような窮地にあって、私たちの教師となりました。2人で椅子の片側ずつを抱えて、会議室から廊下に出ました。彼は朦朧としながらも目を半開きにして言いました。気をつけて、2人とも腰を痛めないように。執務室の入り口に来たとき、彼はこう言いました。会議を中断させて全く申し訳ない。そして執務室に入って数分過ぎた頃、私たちを見上げて、君たちは会議に戻った方が良いのではないのですかと言ったのです。会議に出ることを主が望んでおられることを知り、私たちはその場を立ち去り、会議室に急いで戻りました。キンボル大官庁は少年時代から自分の持久力の限界を超えてまで主に仕え、主を愛してきました。それは習慣としてしっかり根付いていたので、その力が必要とされるときにいつでも発揮することができました。彼は備えていました。だからこそ彼は聖書と制約を守るためにどのように備えればよいかを、すなわちあまり重要でない小さな仕事にも長年にわたり全力を注ぎ続けることによって備えられるということを私たちに教え示すことができたのです。私たちが永遠の命にふさわしいものとなり、私たちが訓練するよう召された全ての人々に対してふさわしいものとなれるためになるために、私たちが真剣の聖書を制約を守れるように祈ります。できることを全て行うなら、神は皆さんの力と知恵を増してくださると約束します。神は皆さんを備えてくださいます。
I testify that God the Father lives.
父なる神は生きておられ、皆さんを愛しておられることを証しします。神は皆さんをご存知です。神と神の復活された御子であるイエス・キリストは、経験の少ない少年ジョセフ・スミスに見姿を現されました。お二方は完全な福音と真実の教会を回復することをジョセフに託されました。お二方は必要な時にジョセフを励まされました。お二方はジョセフを落ち込ませることになろうとも、彼を高めるために愛ある懲らしめを彼が感じるようにさせられました。お二方は彼を備えられました。そして今、すべての真剣の奉仕の目的であり理由である日の境の栄光に向かって働き続ける力を得られるように、お二方は私たちを備えておられます。
To his service and the service of others. In the name of our loving leader,
イエス・キリストの聖なる御名により申し上げます。アーメン。